博士の歴史講座。
皆さんこんにちは、高円寺です。
ふう、さくらこちゃんだよ。
さて今回のテーマは、戦国時代は封建制により主従関係は御恩と奉公の関係にあった。さくらこ君、説明できるかね。
はい。強い領主が弱い領主たちを責めないで領地を認めてあげたり、手柄によっては増やしてあげたりすることを御恩と言います。その代わり弱い領主たちは強い領主のために戦場で戦ったり国を治める協力をします。これが奉公です。
見事だ桜子くん、徹夜の甲斐があったね。
いやいや、
戦国大名は領土を増やすために城を取り合った。城攻めには城の食べ物がなくなって降伏するまで城を兵で囲む包囲と、直接兵で攻め取る力攻めがあるが、まあ、実際には調略といって、領地を今まで通りに認める代わりに家臣になるよう降伏を進めて味方にすることが多かった。これも御恩と奉公の関係があったからだ。
じゃあ一番上の人はたくさんの人に奉公されるから楽ですね。
ところがそうでもないのだな。これが武家社会はこのように御恩と奉公の結びつきが何段階にも連なる枝分かれ構造となっている。しかし仮にこの秀吉を総大将とする軍団が敵と合戦をして家康が死んだ場合、家康の家臣たちは最後まで戦わず勝手に逃げてしまうのだ。秀吉は困るだろうが、逃げる家臣たちにしてみれば、いくら自分が働いてもそれを認めてさらに御恩を与えてくれる人、つまり家康がいなくなったので無駄働きになると分かっているからだ。この場合総大将の秀吉には何の義理もないと単純に割り切ってしまうのだ。
じゃあ1万の軍勢が戦争に負けたといっても1万人全員が死んじゃったわけではないんですね。
そういうこと。
みんな分かったかな。じゃあまたね。さよなら、さよなら、さよなら。